改めましておはようございます。現場の皆さんも Zoom の皆さんもおはようございます。そして YouTube の皆さんもこんにちは。さあでは、ダビデ物語58回目、我が子アブサロムよというタイトルでお話をしたいと思いますが、娘が時々見ている YouTube チャンネルで英語で笑おうよっていうチャンネルがあるんですよ。これは英語学習に役立ちそうな海外の面白い動画とか感動する動画とかがアップされてて、まあ、大体15分前後ぐらいのエピソードがいろいろ見れるチャンネルなんですね。で、私はまあほとんど見てはいないのですが、娘がある時リビングのテレビである一つのエピソードを見ていて、で私もたまたま同じ部屋にいたんで見るともなく話がこう目に入ってしまって、それでうわーって号泣してしまった一つの一つのエピソードがありましてですね。で、これはですね、この貧乏ママ VS 大富豪ママっていうタイトルのビデオなんですけど、このビデオ自体はまあ15分ぐらいなんですが、話そのものは10分間で、残りの5分はアメリカの医療制度の解説という風になってるんですね。でどういう話かというと、話は小さな女の子が病院に運び込まれるシーンから始まります。でヒスパニック系の お母さんが出てきてですね、娘をどうか助けてくださいと医者にすがる。でその後で一旦病室のシーンになって、娘がベッドで寝かされていて、お母さんが心配そうに見ているシーンになる。するとそこに、その部屋にもう一組の母と娘が入ってくるんです。娘はほとんど映らないんですけど、このね、金持ちそうな白人のお母さんが病院のスタッフに噛みついて、個室にしてって言ったじゃないのとまくし立てるんだよね。こんな不法移民みたいな臭い人たちと娘を同じ部屋にするなんて耐えられないわっていうので、最初のお母さんがね、あ、すみません、最初のお母さんがそれに、反論して、私たちは不法移民ではないわと、それにお金を持っているかで人を判断するなんておかしいわと弱々しく反論するんだけど、はいはい、それって貧乏人の泣き声だよねみたいな感じで、めちゃめちゃ嫌なやつなのこいつめちゃめちゃ嫌なやつなの。でその後、貧しいママはですね、お医者さんから、娘さんは心臓の手術をしなければ死んでしまいます、2000万円かかりますってね、いうふうに言われるわけですね。とてもそんなお金はありませんと絶望する。で、この部屋を同じ部屋の反対側にいた金持ちママも聞いてるんだけど、まあ、やや罰が悪い感じにはなるんだけど、惨めな人たちねっていう感じで、まあ、人ごとな感じなんですね。で、貧しいママは当然お金を工面しようと奔走する、でも全然足りないと。でその後で場面変わって、今度は金持ちママのところにお医者さんが来て、あなたの娘さんは急いで腎臓の移植が必要ですが、同じ血液型で腎臓を提供してくれるドナーはすぐには見つかりませんって言われるんですね。でもうこのお母さんもね、もうお金はいくらでもありますって言うんだけど、そういう問題じゃないと。それで、絶望して、まあ、泣き崩れるんですね。でそれを聞いていた貧しいママが話しかけて、あなた大丈夫と、大丈夫なわけないわ、でもあなたには関係ないわというふうに突き返す。そしたらこの貧しいママが、私は同じ血液型なので私の腎臓を娘さんに提供するわって言うんですね。腎臓って2つあるから、1つ与えても生きていけるからね。すると金持ちママが、あんなにひどいことを言ったのにそれでも助けてくれるの？というと、あなたも私と同じように娘の命を救うために自分には何もできないというこの悪夢に耐えている一人の母親ですよ、でしょ？別にあなたに感謝されたくてするのじゃなくて、これが正しいことだからそうしたいだけなのよと言うんですね。そして泣きながら、ありがとうと言ってハグをするんですね。 で、移植手術の日になって、貧しいママがこれから手術室に行こうとするところで、医者が入ってきて、さあ、あなたの娘さんも今から手術ですよ、と。え、でもお金が、って言うと、そこに金持ちママさんが入ってきて、それはもう心配しないで、私が面倒見たから、って言うんですね。あなたは娘を助けてくれただけじゃなくて、思い出させてくれたと。お金がどれだけあるかで人を判断するのは最低だっていうことをね、本当にありがとうと言って、で、貧しいママは、でも見返りを求めたわけではなかったのよって言ったら、分かってるわ。私もあなたと同様、これが正しいことだからしたかったの。というんですね。そして、数ヶ月後に、あ、ね、このあなたの優しさと勇気で思い出したのよって言ってね。で、数ヶ月後に、すっかり元気になった二人の娘と共に、二人のママさんが仲良くレストランで食事をしているシーンで、この話が終わるという、そういう話なんですけど、皆さんこれ YouTube で見れますから、礼拝終わってから見てくださいね。はい。まあ私は泣いてしまうんですね、これ見るとね。なぜ泣いてしまうかというと、ポイントは二つあって、一つはもちろん、ただひたすらに我が子を思う親の愛が描かれている。私も親ですから、親が子供の命を救うために頑張る話っていうのはもう平常心で見ることはできないと。もう一つは、悪人が恵みによって変えられていくというね、そういう正しい人になっていく姿が描かれてるんですね。義の性質を身につけていくプロセス。つまりこのビデオは、愛と義の両方を求める私の心の金銭に触れるわけですよ。で、世の中にはね、たくさんの作品があって、それはほとんどが愛と義を何らかの形で描いていて、人々はそこに感動するわけだよね。ただし、義を描くって言った時に、正義が悪をぶっ潰すというスーパーヒーロー映画的な描き方ももちろんあって、それはそれでスカッとするんですけど、もう一つのパターンは悪人が変えられていくという形で義が描かれると。そこには別の種類の感動があるわけですよ。でね、厳密に言うとこの話、脚本に若干不自然なとこがあって、ちょっとツッコミですけど、一人目のママがね、腎臓を提供するわって言った時に、だから代わりに娘の手術代払ってよって交換条件を出すのが普通じゃないかなって思うんですよね。流れ的に。そう思いませんでした？ね、だけど、脚本上そうなってないのは、もしこれが交換条件だったら、嫌な母親が変えられるというところを描けないんだよね。やっぱりお金の力で救ったわってことになるでしょ。そうじゃなくて、あんなにひどいことを言った私にその相手から一方的に恵みを与えられるというところに人を変える力があるわけだから、私も精一杯それに応えていきたいという、そういう順番になってるわけね。で、そこを描きたいために、やや強引でもこういう脚本になってるのかなと。で、私は見ながら、ちょっと強引だなと思いながら、ドゥワーって泣いてしまうというね。何回見ても泣いてしまうというね。うん、あ、フィクションだと思いますけどね。はい。で、
それで泣くんか、
ね、何？作り話だとなんか文句があんの？そういうことがポイントじゃないからね、この話はね。いいの、作り話でもね。はい。で、今日はですね、愛する息子の死に涙する父親の話なんです。辛い話なんですけど、この話の中から神の義と神の愛の両方の要求を満たす福音の力というものを再発見していきたいと。今日の話のメインポイントは、福音の力再発見ということになりますね。はい、ここに向かって話していきたいと思います。さあ、では今日は第2サムエル記18章の後半を見ていきたいと思いますが、さあ、ここまでの文脈を確認すると、時は約3000年前の出来事がありますね。イスラエルの2代目の王、ダビデ王様は、姦淫と殺人の罪で、家庭内にその後、問題をたくさん抱えるようになっていきます。 ついには息子の一人アブサロムが反乱を起こします。ダビデは家族と家来を連れてエルサレムを脱出する。空になった王宮をアブサロムが占拠すると。でダビデがエルサレムに派遣したスパイチームの見事な働きにより、敵の動きが、ダビデに伝わると。そしてダビデ一行は、はい、ヨルダン川を越えマハナイムという場所で戦いの体制を整えることができましたと。でダビデは部下たちにどうかアブサロムを殺さないでやってくれとお願いをした。でその後両軍は森の中でぶつかり、ダビデ軍が勝利するのだけれども、アブサロムに関してはどうなりましたっけ？はい、引っかかっちゃった。はい、木に頭が木の枝に引っかかり宙吊りになったところを将軍ヨアブが槍で突き刺し、そして戦争は終結するという話でありました。 OK、はい、では今日は、18章後半19節から見ていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。はい。チャドクの子アヒマーツは言った。はい、アヒマーツという人物が、ね、出てきます。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたことを伝えたいのですが。はい、アヒマーツ覚えてますかね。ダビデが派遣したスパイチームの一人で、命がけでエルサレムからの伝令をさっきダビデに、ね、届けたというあの中にいた一人なんですね。で彼は戦勝報告をしたいと申し出た。本来であれば喜ばしい知らせであり特権的な役割なので、私がやりたいですという気持ちは自然なのですが、今回に限ってはですよ、ダビデの息子の死の事実もセットなので、彼がどういうつもりで名乗り出ているか正確には分かりません。まあ、それを考えつつ先に進みましょう。 OK、はい、20節。ヨアブは彼に言った。今日伝えるのではない、他の日に伝えよ。今日は伝えないのがよい、王子が死んだのだから。はい、死んだっていうかあなたが殺したんですけどねっていうねことなんですけどね。はい、はい、で21節。ヨアブはクシュ人に言った。はい、今度変わってクシュ人が出てきます。行ってあなたの見たことを王に告げよう。クシュ人はヨアブに礼をして走り去った。はい、クシュ人という人、名前は出てきません。外国人だけどダビデ軍で戦っていた一人で、ヨアブの部下だったと。でヨアブは彼を使わした、つまりアヒマーツには今日はダメだと言っていたんだけど、本音はアヒマーツには伝えてほしくないということなわけですよね。わかるでしょ。そうでしょだって。でね、今日の箇所はですね、このヨアブとアヒマーツとクシュ人という3人がそれぞれどういう動機で動いているかということが非常に読み取りにくいのね。で、解説者によって捉え方がかなり異なるんですね。それぞれの思惑を肯定的に捉えるか否定的に捉えるかで変わってくるんです。で、ここでは私がどういうふうに読んでいるかというその印象を説明しますが、皆様はご自身の頭で考えてくださいね。はい、で、まずここでのヨアブの気持ちを考えてみたいんですが、王がアブサロムを殺すなと言っていたのに自分が殺してしまったわけでしょ。で、彼はそれをもう意図的にやってるので後悔はしてないと思うんですけど、ダビデの逆鱗に触れたらちょっと面倒だなっていうふうには思ってたと思うんだよね。というのは以前ね、サウル王様が戦場で死んでダビデに報告がもたらされた時に得意げに嘘をついて、私がとどめを刺しましたとかって言った外国人がいたんだよ。彼どうなったっけ。そう、ダビデに手打ちにされてしまったんです。その記憶があるのでヨアブは若 干恐れてもいると思うんですね。まあ、あそこまでになるとは思ってないとは思うけど。うん、で、アヒマーツはですね、ヨアブ側よりもダビデ側に心情的に近い立ち位置にいるので、ヨアブとしては、なんかこいつ俺にとって不利な言い方で報告とかしそうだな、それ嫌だなと。まあ、単純に思ったのかもしれない。それでもっと自分に近い部下を代わりに立てた、それがクシュ人だったのかもしれませんね。はい、で先に進みます。22節、サドクの子アヒマーツは再びヨアブに言った。あ、でね、はい、今度またアヒマーツ出てきますからね。どんなことがあってもやはり私もクシュ人の後を追って走っていきたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか。知らせに対して何の褒美も得られないのに。ヨアブってこんな声だっけ。なんかちょっとだんだん変わってきちゃうんだよ、忘れて。23節、しかしどんなことがあっても走っていきたいのです。走りたい、すっごい走りたいんだね。ヨアブは走っていけと言った。アヒマーツは定地への道を走って行き、クシュ人を追い越した。ダビデにとってうれしい知らせじゃないので報酬はないんだぞと。もちろんアヒマーツもそれが分かっていて、それでも行かせてよと。なぜそこまで言うのか、走りたくてしょうがないということではなかったと思うんだけど、まあ、その動機もなかなか難しいんですけど、私の印象としてはね、彼はダビデの心情を思いやってるのではないかと思うんですよね。アブサロムの無残な殺され方がストレートにダビデの耳に入って大ショックを与えるよりは、少しクッションを挟んだ形でソフトに伝えられないだろうかと思ったのではないかと。まあ、とにかくこの外国人にだけは任せておけない、何を言い出すかわからないという気持ちで私が行きますとね、言ってるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、あまりにしつこいのでヨアブはしぶしぶ許可をする。だけど足が速かったので追い越しちゃったわけですね。はい、ここまで OK? いいですかね。はい、話、あ、すいません、追い越したんだよ、ほらヒュッ、もう一回見る、ヒュッ追い越しました。はい、はい、24節、ダビデは外門と内門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げてみると、見ていると、ただ見よ見よ、ただ一人で走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると、王は言った。ただ一人なら吉報だろう。そのものが次第に近づいてきた。見張りは別の男が走ってくるのを見た。見張りは門営に叫んだ。あそこにも一人で走ってくる男がいる。王は言った。それも吉報を持ってきているのだろう。はい、単独で走ってくる男が二人連続で見えましたと。戦場から大勢で走ってくる場合は負けた結果敗走してきたということになるけれども、単独の場合は勝ったぞという知らせの場合が多いということなんですが、なぜ2人いるのかということはダビデにはまだ謎ですよね。はい、27節、見張りは言った。最初の者の走り方はサドクの子アヒマーツの者のように見えます。どんな走り方だと。だから速い子って有名だったんじゃない、ね、そういう人なんだよね、うん、王は言った。あれは良い男だ。良い知らせを持ってくるだろう。なんかまるで縁起を担ぐようなセリフですけど、まあ、おそらく深い意味はなくて、どうか良い知らせであってくれという願いを込めてね、こういうふうに表現してるんじゃないかな。はい、28節、アヒマーツは王に平安がありますようにと叫んで、なんかこう若いイメージで言ってるわけだ。地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神主が褒めたたえられますように。主は王様に 手向かった者どもを引き渡してくださいました。はい、神が正義を行われ勝利を授けられたという報告をしました。29節、王は言った。若者アブサロムは無事か。アヒマーツは言った。ヨアブが王の家来であるこのしもべを使わしたとき、何か大騒ぎが起こるのを見ましたが、私は何があったのか知りません。で、私のイメージなんですけど、きっと彼は走りながらダビデにどう言おうかとぐるぐる考えてたと思うんですよね。イメトレしてたと思うんですよ。だけどいざ聞かれたらとても言い出せなくて、とっさにごまかしてしまったんじゃないかというね。なんかそんなイメージで僕は読んでるんですけど、どうでしょうかね。だからね、彼はすっごいいいやつなんですよ。非常に優しい。ただし、たとえ辛くとも真実を語らねばならないのがこの使者の役割なんですよね。そういう意味では彼は仕事をやり遂げることができなかったんですね。はい、30節、王は言った。脇へ退いてここに立っていなさい。彼は脇に、はい、退いて立っていた。31節、見ると駆手人がやってきて、
王様にお知らせいたします。主は今日あなた様に立ち向かうすべての者の手からあなた様を救って、あなた様のために正しい裁きをされました。
王は駆手人に言った。若者アブサロムは無事か。駆手人は言った。
王様の敵、あなた様に立ち向かって害を加えようとする者は皆あの若者のようになりますように、
という喋り方からも私は個人的にあまり印象、いい印象を受けてないわけですね。なんとなくあんまり駆手人どうかな、皆さんの印象は。確かに彼は伝えるべき真実を伝えてはいるんですけど、ただね、ダビデの心情にはあまり寄り添えていないような印象が私にはあります。まあ、これも人によって捉え方が違いますから何とも言えませんけどね。さて、そしてこの後ですね、ダビデの最後の言葉が出てきますが、この言葉は重たすぎて、私の下手な演技で台無しにしたくないので普通に読みます。はい、王は身を震わせ門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブサロム、我が子アブサロムよ、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブサロム、我が子よ、我が子よ。さあ、18章はここで終わりなんですけど、前回解説したようにこのダビデとアブサロムの戦いが象徴しているのは神とサタンの霊的な戦いです。しかし同時にアブサロムの姿は親である神に刃を向ける我々人間の象徴でもあるんですよね。で、その人間をそれでも愛し、戦いの結末から何とか救い出せないかと思っている神の愛の姿がダビデの言動を通して描き出されているのではないかと私は考えているんですね。でね、今日の箇所で登場人物たちがそれぞれどういう動機で行動しているのか実際には正確には分かんないんです。で、そもそもそこはこの話のポイントではないと思ってるんですよね。結果的に2つの戦勝報告がダビデに届いたというところが、この図式こそがね、このポイントだと私は考えてるんですよね。はい、起きたことを大掴みにすると、1つ目の報告はこのね、神の正義がなされましたというその部分だけの報告になってるわけですね。 でそれは紛れもなく吉報なんですね、グッドニュース。でそれはアブサロムの反乱はダビデに対してだけじゃなくて、明らかに神に対しても歯向かう行為なので、今なお王として任じられているダビデは神の代理人として正義の裁きを下さねばならないという立場なんです。だから王としてのダビデは、これは王が勝利を得たというのは喜ばしい知らせになっているということだよね。二つ目の報告は、はい、息子を愛する父親としてのダビデが聞かねばならないもう一つの情報が追加されました。愛する息子を救えたのかどうか、そして結果は救えなかったという報告なんですね。でこの一連の出来事の背後にいる神が、摂理によってこの2段階の報告を作られたのだと思います。そこには神の求めている義の要求と愛の要求の両方が満たされるということが本来はいかに難しいかというメッセージが込められているんじゃないかと思ってるんですよね。でね、皆さん、今日のメインポイントは何だったでしょうか。
福音の力再発見。
何二人は姉妹なの。すっごい揃ってたけど、福音の力再発見というね、ことですけど、福音とはどういう意味でしょうか。グッドニュースってブツブツ言ってる人いますけど、良い知らせというね、意味なんですよね。ギリシャ語ではユエンゲリオンっていう、いつもながら完璧な発音ですけど、ユエンゲリオンっていう感じなんですけど、ねね、まあ、エヴァンゲリオンって言いたい人はそれでもいいんですが、アニメの印象が強いのでここではユアンゲリオンで統一しておきますけど、つまりね、あ、つまり、で、このユアンゲリオンっていうのは戦争で勝利したという知らせなんですよ。つまり今日の話はユアンゲリオンの話なのね。ところがダビデにとってはあまりにも辛く悲しいユアンゲリオンになってしまったのであります。では私たちに与えられているユアンゲリオンはどうなのでしょうか。それは喜びの知らせになっているのか、人生を変えるグッドニュースなのか。あなたはこの知らせを携えて走る使者なんだけど、そのあなたはこれを正しく理解し正しく伝えているでしょうか。ということで、このニュース何がそんなにグッドなのということを3つ考えたいと思います。はい、1つ目、神は悪を裁く。2つ目、神は人を救う。3つ目、神はあなたを変える、という3つを話したいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ1つ目ね、神は悪を裁くということですね。今日ね、ダビデのもとに届いた2つの報告の両方に含まれていたのは、神が義によって悪を裁かれるということでしたね。これは紛れもなくグッドニュースです。この世界には誰も裁くことができない悪がのさばっている。昨年イスラエルで起きたことを見ればわかるのではないでしょうか。ある日突然たくさんの人たちがテロリストたちにさらわれて、1年以上経った今でも100人以上の人質がまだ戻ってこない、取り戻せない、そんな世界に私たちは生きているのであります。もしね、私がさらわれた人たちの家族だったら、頼むから誰か奴らを裁いてくれと、正義の神はどこにいるんだと切実に叫ぶと思うんですよね。この世の悪の背後にいるサタンを神は砕くから待っていろと聖書は語っている。ローマの16章20節、平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。これはグッドニュースではありませんか。さあ、ところがですね、皆さん、このグッドニュースであるはずのことは、 もともとは罪人である我々人間にとってはバッドニュースでもあるんだよね。なぜならば罪人であるということはサタンの側にいてサタンと共に裁かれることを意味しているからです。ローマ人への手紙7章10節にこんな言葉があるんですよね。命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりましたっていう言葉があるんですね。戒めっていうのは神の義の表れです。良いもののはずなのに罪人にとっては死を意味する。グッドなのにバッドだと。そして世界は今なお神の怒りのもとにあると聖書は語っている。これは世界にとってはバッドニュースなんですよ。そうでしょ。で、今日の箇所では神は義によって裁かれた、敵を裁かれたという戦勝報告はをダビデが聞いた。でもよくよく聞くと裁かれた中にアブサロムがいる。良い報告の中に悪い報告がある。アブサロムとは誰ですか。私やあなたのはずだったんですよね。そして最初の報告をしたアヒマーツはそれを言い出せなかったんだよね。グッドニュースだけを伝えてバッドニュースは隠してしまうという。実はね、皆さん、今日のクリスチャンや教会はこれと似たことをやるんですよ。神はあなたを愛していますよとか、人生を豊かにしてくださいますよという耳障りの良い部分は声高に語り、福音をポジティブシンキングの道具のようにして扱うと。もちろんそういう側面もありますから間違ってはいないけれども、この世界全体が滅びに向かっていて厳しい裁きがこれからあるのだ、あなたもその中に含まれてしまうのですよというところはうまくぼかしたいんですね。そして教会によってはね、結局神様は信仰を持たない人も含めて全ての人を最後は救うんだよという、まあ、こういうのを万人救済説って言ったりしますけど、そういうことを説く教会まであるんですね。けれどもね、それは聖書的ではない。そしてバッドニュースがちゃんと伝えられないとグッドニュースもよくわからなくなるんだね。福音のメッセージが変質してしまいます。もちろん伝え方には工夫や配慮が必要だし、伝える順番も知恵が必要だと思いますが、でも教会は御言葉の全体像を世に対して発信していかなければいけません。そして一人一人のクリスチャンも聖書のトータルメッセージを背負って生きていかなければなりません。真理は丸ごと語れということですね。そうでないとグッドニュースの何がそんなにグッドなのか最終的に分からなくなってしまう。それが一つ目。OK? はい、二つ目です。神は人を救うということですけどね。さあ、今日の箇所のユーアンゲリオンは戦いに勝利しました、でもあなたの愛する息子は救えませんでしたという知らせでした。ダビデはできることなら私が身代わりになりたかったと叫んだ、でもできなかった。なぜできなかったのか、理由は二つあって、一つはね、ダビデが死んだらアブサロムが王になっちゃうわけでしょ。アブサロムは明らかに神に敵対しているので、ダビデは自分のためじゃなくて神の義の代理人としてそれができない。義を立てると愛が立たない。それが一つ目ですよね。もう一つはダビデはこのことを罪の刈り取りとして受け取らねばならないことを知ってるんですね。彼自身の罪の刈り取り、ね、彼がかつて罪を犯したときに神様がね、自分の命を取ってくれてたらその方がはるかに楽だったときっと思ったと思いますよ。けど死ぬよりも辛い刈り取りをさせられていて、それに向き合わねばならないことを彼は知っている。罪のあるダビデは息子の罪を身代わりに負うことができない。これがもう一つですよ。 しかしですよ皆さん、はるか後の時代になってもう一人のダビデの子と呼ばれる人物が現れるんですね。そしてダビデにできなかったことを達成されます。罪のないこの方が罪人の身代わりになることで、義の要求を満たしながら愛の要求も満たす。人間は人間を救えない、親も子供を救えない、この方だけが救える。実はですね、今日はこういう本を手元に持っていまして、この本は一粒の麦というね、本で、伊沢雄平君という12歳の若さで心臓の病気で天に召された少年の記念誌なんですね。で、お母様の伊沢恵美さんという方が編集されたものなんですけど、たくさんの思い出がいろいろな人の文章や詩や絵や、写真で綴られているんですけど、雄平君も含め6人家族なんですね。で、この中に雄平君とハムスターという、絵本のようなタッチでお母様が書かれた文章があって、その前半だけちょっと紹介したいんです。ある日のこと、雄平君はお母さんにひどく叱られてしまいました。雄平君が勉強の時間にこっそりゲームで遊んでいたことを知られてしまったのです。お母さんは嘘が大嫌いな上、集合時間に遅刻しないかと心配しながら車を運転していたので、イライラしながら雄平君に言いました。雄平、嘘ついたりしてイエス様を恐れてないの？イエス様は何でも見てるのよ。雄平君はごめんなさいって謝ったのに、お母さんが怒ったままなのでとても悲しくなって泣きながらお母さんに言いました。雄平だって嘘つきたくないんだけどついちゃうの。どうして神様は雄平をロボットに作ってくれなかったの？ロボットだったら嘘つかなくて済むのにどうして？お母さんはドキッとしました。本当のことを言えば、お母さんだってやっちゃいけないって分かっているのには悪いことをしてしまうことがあるからです。もうやらないようにしようと思っても悪いことを繰り返してしまうことがあるからです。実はそんな時、お母さんは雄平君と同じように、こんなに悪い自分なんかいない方がいいなっていう気持ちになるのです。それでなんて言ったらいいかわからなかったお母さんはプンプン怒ったまま雄平君に言いました。ママにはわからない、自分でイエス様に聞いてみれば。そして困ってしまったことを雄平君に気づかれないように前を向いて車を運転していました。しばらくすると雄平君が後ろからお母さんに話しかけてきました。ママ、イエス様にお祈りしたら教えてくれたよ。雄平ね、ハムスターを飼いたいなって思ってるんだけど、それってハムスターを可愛がりたいからなんだよね。イエス様も雄平のことを愛したいから雄平を作ったんだね。雄平がロボットじゃイエス様は雄平のことを可愛がれないもんね。お母さんはびっくりしました。イエス様がお母さんの代わりに雄平君の質問に答えてくれたからです。この話まだ続くんですけど、実はですね、今日はお母様の伊沢恵美さんがこの礼拝に現地に来てくださっているんですね。で、事前に私は彼女とお話をしまして、今日のメッセージの内容が彼女にはつらいのではないかと心配して尋ねたところ大丈夫ですとおっしゃってくださって、時々いい母親じゃなかったことが悔やまれたり、 今雄平が幸せかなって不安になったりするけれど、そんな時は子供たちから、何言ってるのお母さん、お母さんと一緒にいるよりイエス様と一緒にいる方がずっと雄平は幸せなんだからねって言われるんですと笑顔で語っていらっしゃいました。希望があるんですよね。まあ、彼女は自分でそんな風におっしゃってても、きっと素敵なお母様だったのだと思いますが、でも私も含めてね、どんなに我が子を愛する親でも皆不完全で、自分の罪のゆえに自分のことも救えないし、愛する人のことも救えないで絶望するしかない、そういう世界に私たちは生きてるんですね。ところがそんな私の前に罪のない方が現れて、大丈夫、私が命を提供できると言ってくれたんです。私たちみんなの本物の親にこの方がなってくれたんですね。ここに希望があるんですね。雄平君が好きだったという御言葉があるんですが、エペソ人への手紙の2章の4節5節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。死んでいた私たちを生かした、ここに本物のユーアンゲリオンがあります。だから私たちも生かせてくださいというのでありますね。アヒマーツは不完全な知らせだったのに、まあ彼なりの動機があって生かせてくださいと言っていましたが、私たちは完成されたグッドニュースを持っている。ならばなおさら私に生かせてくださいと言うべきではないでしょうか。それが2つ目。はい、3つ目ですけど、さあ、神はあなたを変えるというポイントですね。福音には人を変える力がある。では今日の箇所で人が変えられたという要素があったでしょうか。ないんですよね。そう、ありがとうございます。あったって言われたらどうしようかと思っちゃいましたなかったんですね。で、私はないというところにメッセージを汲み取っているのであります。今まで見てきたように、ダビデは父親としては子育てに失敗してます。愛と義の両方ともうまく示すことができなかったんですね。だから息子が曲がってしまったんですけど、でも彼は愛してなかったんじゃなくて、愛を示すことが不器用でうまくできなかっただけなのかなというふうに、今日の最後の言葉は思わせます。もう一度最後の彼の言葉をね、見てみたいんですけど、我が子アブサロム、我が子アブサロムよ、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブサロム、我が子よ。自分に向かって刃を向けて殺すために向かってくる息子ですよ。その息子を愛してやまない父親、もしこの言葉をね、アブサロムが聞いていたなら、どんなにか彼は砕かれ涙を流して悔い改めただろうかと、私はこの言葉が届かないまま死んでしまったということが、ここを読むたびに悔しくて仕方がないんですよね。でもね、皆さん、この言葉はアブサロムは聞かなかったけど、私たちは今聞いてるんですよ。神に向かって反抗する我々に、あなたがその罪で死ぬくらいなら私が死のうと言ってくださった方の声を、僕らは今このダビデの口を通して聞いているのではないですか。罪人を愛する神のほとばしる情熱がね、この言葉に凝縮されてるんじゃないですか。 イエス様は十字架の上で自分の手足を釘付けにされながら何ておっしゃいましたか。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですと祈られました。私たちはこの言葉を聞いている。これが人を変えるんですね。ところでね、あの人の変化というと、最近塩沢さんから聞いた話がありまして、配信担当をしている塩沢さんね、あの娘の花ちゃんがうちと同じ小学5年生なんですね。で、ある時合唱コンクールがあって、一番お気に入りの髪留めをしていたそうです。で、帰りに古谷さんに寄って、そこでなくしてしまって、あの大事にしていたこの髪留めがないと。で、これはクラフト市で買ったもので、ある作家さんの作った一点物だったそうです。だからこそすごく大切だったのに、いくら探しても見当たらないと。で、帰りがけに塩沢さんがね、慰めるつもりで、まあまた同じ作家さんがクラフト市にいたら、あのまた別の買ってあげるからさ、買ってあげるからさって言ったんだって。そしたら花ちゃんがなぜかムスッとしてしまって、で、家に帰ってお母さんに報告をするときに、実はこのお父さんの言葉が一番傷ついたって言ったんだって。私にとってあの髪留めは変わりがない一つだけの大切なものだったのに、他のものを買えばそれでいいでしょうという、そういう感じで言われたのが一番悲しかったと言ったんだって。そしたらその時お母さんがフォローして、そうだったんだね、悲しかったんだね、でも神様にとっても花ちゃんは代わりが見つからないたった一人の大切な女の子なんだよ、だからイエス様が代わりに十字架にかかってくれたんだよって言ったら、花ちゃんがうわーっと泣いて、それを見て塩沢さんもわーっと泣いたっていう話想像できるな。ダビデにもね、子供がいっぱいいたんですよ。ところがこの一番の問題児の代わりはどこにもいない、こいつのためだけでも身代わりになりたかったとダビデは言ったわけですね。皆さん、クリスチャンライフというものは、なぜこんなもののためにあなたが身代わりになってくださったんですかと、なぜそんなに愛してくれたんですかと、この感動、この驚愕を味わい続けるプロセスなんですよ。それに対して目が開かれるにつれて、そうだ、私もこの方のために全てを捧げていきたいと願うようになり、そして生き方が変わっていくのであります。そしてこのね、あなたの変化が神にとってのグッドニュースなんですよ。聖書では人が最初に悔い改めて神に立ち返ったら、天の御使いの前で喜びがあるであろうって書いてるでしょ。もうその時パーティーなんだと、ね、で、これが神様にとってのグッドニュースの第一報なんですけど、でもそこで終わらないんですね。今日も天使が神様のところに駆け込んで、主よ、ご覧になりましたか、また坂本隆が一皮むけました、さらに深い真理に目が開かれて献身を新たにしていますという。そしたら次の二人目の天使が後ろからやってきて、主よ、続いてご報告いたします、佐藤亮がずっと停滞しておりましたがもうずっと永久にこのままかと思いましたが、やっと前に進んでいるようですという。
アーメン、
りょうさん、アーメンですか、ね、もうどうなることかと思いましたがというそんなにそんなニュースを神はいつも聞きたがっている。神はあなたについてのグッドニュースを 聞き続けていますか。それが3つ目。さあ、すいませんね、もう終わりますけど、最後にね、ちょっとね、話したい話がね、ちょっとだけあるんですね。すいませんね、長くなって。私の、今日は父の愛がテーマなので、少しだけ私の父の話をして終わりたいと思います。以前、このダビデ物語の中で、17回目だったんですけど、私の父が結婚式で感動的なスピーチをしてくれたっていうね、話をしたことがあるんですね。見てない方、ぜひ17回目ご覧ください。実はこの父が先日天に召されました。肺がんで闘病していて、最後は病院の緩和ケア病棟に入っていました。で、こちらの写真はですね、約2週間前に面会に行った時に撮ったものですけれど、まあ、ご覧のようにね、まだ表情もしっかりしてて、全然コミュニケーションもできる状態。わずかこの2日後に亡くなったんですね。夜中の2時に病院から電話ありまして、私と母が病室に駆けつけてみると、もう呼吸も浅くなっていて、で目は開いてるんだけど一点を見つめて、もうほとんど反応もしないと。で父は信仰告白していましたから、私はですね、イエス様が一緒にいるよと手を握りながら話しかけ、そして姉もですね、電話越しにお父さん今までありがとうと話しかけると、まあ、かすかにうなずいたようにも見えたけれども、その後ほどなくして私が手を握る中で静かに呼吸が止まりました。手の中で人の命が消えていく瞬間を見るっていうのは初めての体験でした。でしかもね、その後葬儀が6日後だったので、遺体が実はこの家にずっとありまして、死んだ父の顔を見ながらほぼ1週間を過ごしたんですね。私にとって死は今までになくリアルでした。そしてその後もちろん火葬場で父は焼かれ、つい数日前まで生きて動いて話をしていた父の体は砕けた骨の集合体になりました。そして今はこの骨壺の中にあります。これが父です。ごめんね、お父さん、ちょっと入っといてね。ごめん、はい、ね、はいはい、良い父親だったんですよね。不器用なところもありました。私が娘にするように毎日ギューってハグをして I love you っていうような、そんな愛情表現はできない、まあ、昔ながらの日本男児なんですよね。でもいっぱい遊んでくれたし、勉強もいっぱい教えてくれた。小学生の時は父とキャッチボールするのが一番楽しくて、ある時父が投げたすごく難しいボールを僕がまぐれだったんだけどキャッチできたことがあって、そしたら父がすごいなと、今のはお父さんでも取れへんでって言ってくれて、それが嬉しくて嬉しくて、夕食の時に、なあお母さん、今日なお父さんでも取れへんボール取ってんでというふうに報告する僕を傍らで見ながら、ほんまやでって言いながらニコニコして見つめている父の姿、毎日のそういう些細な出来事の中に父の愛がたくさん示されてたなっていうふうにね、父の死に際して今まで思い出しもしなかったことがいろいろ蘇ってくるんですよね。すごくたくさん与えてもらったのに、私は今に至るまで自分の人生を回すのが精一杯で、ろくな親孝行もしないまま父は行ってしまいました。父は近畿大学でコンピューターを教えてたんですけど、私は実はほとんど父の仕事のことを知らなかったんですね。でね、1ヶ月前に長野県の 大学病院で最後の手術をしたんですけど、その後で病室で父と話してて、彼が言ったことがびっくりだったんですけど、彼はですね、今回手術に立ち会った若手の医者の2人がわしのことを知っててな、つってね、びっくりしたよというふうにこう自慢するでもなくポツポツと語り始めたんですね。なんでもね、若かりし頃に電子カルテの論文を発表したそうで、 まあ、そういう技術がまだ普及してない時だったんですけど、それを何十年も経ってこんな別の地域の大学の若手の医者がその研究を知っていて、父の名も知ってますと手術の時に言ってきたそうです。お父さんすごいねって言ったえ、何、そんなすごい人だったのお父さんっていうね、新たな発見をしました。つい先日のことですよそれね。まあちょっとね、父親自慢ばっかりで恐縮なんですけどね、皆さん、私が言いたいことは何かというと、ではね皆さん、私たちの天の父についてはどれぐらい知っているでしょうということなんですよね。その愛とその偉大さの両方にもっともっと気づいていかねばならないのではないでしょうか。父子聖霊なる神がしてくださったことの凄さをもっと知って、本物のユーアンゲリオンを持って走るものに変わらなくちゃいけないんじゃないでしょうか。ご覧のように、私の父の、地上のね、父は死んでこの中にいます。死はアダム以来人間の罪の結果です。私たちは一人残らず最後はこのようになります。しかし聖書は言う、死は勝利に飲み込まれた。イエスは勝利を収められた。死という最大の敵を滅ぼされたと。もはやアブサロムであったはずの私やあなたは死ななくてよくなったんだと。この真のユーアンゲリオンをもってほとばしる神の情熱を携えて、私が生きます、私に生かせてくださいと言えるものになりたいと思いますね。はい、お祈りします。愛する天のお父様、あなたがどれほどの思いであの十字架に疲れたのか、あなたが死ぬくらいなら私が死のうと言ってあの十字架で血を流されたのか、どうぞこの愛の大きさを私たちにもう一度教えてください。そして私たちが変えられて、この福音を届けるものになれますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。